声の広報国見3月号ナンバー620。編集発行国見町。郵便番号 969-1792。福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田21-7。電話024-585-2111。ファックス024-585-2181。e メールsomu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/カバー。今月の表紙は地域おこし協力隊の皆さんです。地場産品の開発や農業への従事、地域教育など様々な分野で活動しています。今月号は新たな価値を創造し挑戦し続けている地域おこし協力隊の皆さんの現在地や夢をお届けします。カバーの写真、説明。男女8人の地域おこし協力隊の皆さんが、役場庁舎の脇でしょうか、ショーの始まりのように両手を広げ、笑顔でカメラに向かっている写真です。カバーの写真、終わり。3月号、ナンバー620、コンテンツ。特集、地域おこし協力隊、2ページ。福島県市町村広報コンクール8ページ、移動の手続き忘れずに9ページ、町の話題12ページ、国見子育て広場14ページ、ほか、コンテンツ終わり。
特集、地域おこし協力隊、なりわいの種をまく。地方への定住定着を促進する施策として地域おこし協力隊ができてから今年で16年。都市地域から住民票を移し地域協力活動を担う協力隊を今では1000を超す自治体が受け入れ、6000人ほどの協力隊員が全国で活動しています。地域おこし協力隊という制度を何のためにどう活用するのか。この間、各地で試行錯誤が続いてきました。そして現在、地域課題解決に取り組みながら自己実現していくといった従来のイメージにとどまらない、個々のキャリア形成にも資するユニークな試みが次々と生まれてきています。この町にも様々な思いを抱いて活動している地域おこし協力隊がいます。地域ブランドや地場産品の開発、農業への従事、地域教育。自分自身がやりたいことを本気で考え、地域課題と向き合い、未来につながる仕事を体現するために突き進む地域おこし協力隊の現在を取材しました。種をまく手元をアップで捉えた写真が1ページ台に掲載されています。ナンバー1、生産する側になりたい。農業部門、山田岳さん。食品作りに興味があった山田さんは、食品メーカーで経理を担当していたが、生産現場に関わりたいという思いから、農家を目指すようになった。青森県や秋田県で、野菜と米の農業体験を重ねた中、果物が好きなことから、果樹農家を志望。首都圏で開催された就農フェアで、国見町のブースを訪れ、桃農家になるまでのステップが明確で、ここでならやりたかったことができると思い、地域おこし協力隊に応募した。現在は佐久間俊夫さん、森山の下で研修中。長年やりたかったことができているので、作業すべてが楽しいです。天候に左右されるところも農業をやっていると感じます。と嬉しそうに話す山田さん。1年目の今年は1年間の作業の流れを覚えることを中心に取り組んでいる。 2年目は引き続き技術や経験を積みながら、就農後の計画や自分なりの農業ビジョンの構築を進めていく予定とのこと。受け入れ農家の佐久間俊夫さんに山田さんの印象を聞いたところ、非常に真面目、もっと気楽にやってもらえれば、教えることが山ほどあるが一つずつ覚えて国見の桃農家になってほしいと期待を寄せていた。山田岳さん、東京都青梅市出身。前職は食品メーカーに勤務。食の生産現場に携わりたい思いから、令和6年4月より地域おこし協力隊として農家を目指し研修中。佐久間俊夫さん、受け入れ農家として山田さんを指導。桃、リンゴ、あんぽ柿を生産。農業歴40年の大ベテラン。佐久間さんに剪定指導を受ける様子の山田さんの写真と、桃の木をバックに山田さんと佐久間さん2人並んだ写真が掲載されています。フューチャー、未来の話、私がこの町でやりたいこと。一人前の桃農家になって支えてくれた方に恩返しすること。新参者の私を心よく受け入れてくれた国見町の方々へ感謝の気持ちを形にして恩返しできるように、一人前の桃農家になっていきたいです。山田岳さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。ナンバー2、自然と向き合う仕事に挑戦。農業部門、中島良介さん。昨年まで IT 関連の仕事をしていて、IT の進歩を肌で感じるうちに、自然と向き合う仕事にチャレンジしてみたいと思うようになった、と話す中島さん。国見町との出会いは、首都圏で開催した就農フェアというイベントで、国見町のブースに立ち寄ったこと。就農までの細やかな計画や受け入れ体制が整っていたこと。何より説明してくれた職員さんの情熱と温かさに強く惹かれ、ここでなら新しい一歩を踏み出せるかも、と当時を振り返った。中島さんは桃農家になるため、昨年4月から地域おこし協力隊として、桃農家の斉藤光弘さん、石茂田の下で研修中。今は桃の剪定を学んでいる。農業1年目は外の作業に慣れていないこともあり、体力的に厳しさを感じることが多くありました。そこで基礎体力を上げるために、密かにトレーニングを続け、8kg の減量に成功しました。おかげで作業が以前よりもスムーズに進められるようになりました。と嬉しそうに話してくれた。農業は知識、体力、技術、経験が必要で、農家さんの凄さを日々実感しています。剪定一つにも3年、5年、10年先を見据えて作業していて、その視点に驚きました。自分もその域に近づけるよう努力していきたい、と農家への敬意と今後の意気込みを力強く語った。中島良介さん、神奈川県横浜市出身。前職はエンジニアとしてスマートフォン向けゲームを開発していた。令和6年4月より地域おこし協力隊に着任。斉藤光弘さん、受け入れ農家として中島さんを指導。桃、ぶどう、あんぽ柿を生産。農業歴30年の大ベテラン。桃の木をバックに中島さん、斉藤さん2人並んだ写真と、中島さんの剪定作業の様子の写真2枚が掲載されています。フューチャー、未来の話、私がこの町でやりたいこと。桃農家になり、個人販売に挑戦してみたい。桃農家として一人前になるため、必要な知識、技術、体力、経験を積んで、将来的には自分の農園を持ちたいです。また消費者に直接届けられる個人販売に挑戦してみたいです。 中島亮介さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。ナンバー3、誰もがクリエイターに。関係人口創出部門、伊藤愛さん。地域おこし協力隊として着任して2年目を迎える伊藤さん。幼少期からものづくりが好きだった伊藤さんは、大学卒業後、県内のタウン誌の編集部に勤務し、雑誌制作に携わる。また大学で農業に触れた経験がきっかけで、宮城県白石市で友人と農業を始め、合同会社を設立。農家兼デザイナーとして活動。その後、SNS で国見町の地域おこし協力隊の募集を知り、デザイナーのスキルで地域に貢献できると感じ応募。初年度は町の PR を目的とした印刷物の制作に注力し、今年度はクラフトやアートのワークショップを開催している。ものづくりはハードルが高いイメージがありますが、やってみると意外とできるようになるし、自信につながります。と話し、誰もが気軽に作り手になれる場の提供を目指している。また国見町には若者同士が交流できる場が少ないと話し、若者が週末に集える拠点づくりにも取り組みたいという熱い思いを抱いている。地域に新たな風を吹き込む伊藤さんの挑戦は続く。伊藤愛さん、福島県矢吹町出身。農家兼デザイナーとして活動。令和5年4月より地域おこし協力隊として関係人口を増やす取り組みに従事。町内のお気に入りグルメはコラインのクレープ。写真が3枚掲載されています。写真1、説明。アートのワークショップでの作品の隣に立つ伊藤さん。写真2、開催したワークショップの様子。写真3、制作した町 PR の印刷物、卓上ポップ、うちわ、冊子。写真終わり。フューチャー、未来の話。私がこの町でやりたいこと。誰もが気軽に作り手になれる場を提供したい。週末に楽しめるワークショップの拠点を作り、任期終了後も機会を提供し続けたいです。伊藤愛さんの上半身を捉えた写真と活動内容はこちら、インスタグラム手づからデザインの QR コードが掲載されています。ナンバー4、芸術で広がる世界、選べる未来に。関係人口創出部門、原田つむぎさん。日本大学芸術学部演劇学科を卒業後、2つの劇団に所属し、舞台俳優と衣装家として東京都を中心に活動する原田さん。祖父が町内在住で幼い頃から何度も国見町を訪れていた。国見町のオープンな雰囲気に惹かれ、令和5年4月に移住し、地域おこし協力隊として2年目を迎える。昨年度から SNS で町の魅力を発信する企画、2つの空といくつもの私とを開始。今年度は藤田商店街の空き店舗を借りて、芸術と交流の場を開くため準備中。そこを拠点とした演劇部を創設させ、15名のメンバーと共に、1年後の公演を目指している。原田さんが大学進学で上京した際、地方と都市部での情報や体験の格差を痛感したという。都市部には様々なバックグラウンドやアイデンティティを持った人と触れる機会が多く、情報も選択肢も多い。幼少期から触れていたら違う道に進んでいたのかもしれない、と実体験を話した。演劇の分野に限らず、私が町内で活動することで、今までなかった選択肢を皆さんに提供できればと思っています。と話し、多くの人々が新たな体験を共有できる未来を描いている。原田つむぎさん、福島県伊達市出身。 日本大学芸術学部演劇学科を卒業後、二つの劇団に所属し、舞台俳優と舞台衣装家として活動中。日本大学芸術学部演劇学科の非常勤講師も務める。令和5年4月より、地域おこし協力隊として、SNS 中心に国見町の魅力を発信。将棋がマイブーム。写真が3枚掲載されています。写真1、説明。ガラス戸越しに軽く頭を下げている原田さん。写真2、創設したふつふつ演劇部。写真3、SNS、2つの空といくつもの私との撮影。国見サービスエリア下り。写真終わり。フューチャー。未来の話。私がこの街でやりたいこと。芸術を身近に感じられる場所を作りたい。最近、藤田商店街の空き店舗を借りました。下水道や電気設備など、ハード面の課題はありますが、ここを拠点に演劇をはじめ様々な芸術を皆さんに提供できればと思っています。原田つむぎさんの上半身を捉えた写真と、活動内容はこちら、インスタグラム、国見ショートフィルムの QR コードが掲載されています。ナンバー5、生産者と消費者をつなぐ。関係人口創出部門、渡辺佳林さん。大学で観光を学んでいくうちに、地方の魅力を伝えるためには、まず自分で感じないといけないと思いました。そう話してくれた渡辺さんは、東京都内の大学で観光やホスピタリティ、おもてなし、思いやり、ツアープランニングを学んだ後、令和6年4月より国見町に移住し、地域おこし協力隊の関係人口創出部門として、地域資源を活用した事業に従事している。大学時代に、2週間の地域おこし協力隊インターンで国見町を訪れ、農家さんの思いや地域資源の魅力に触れ、もっと国見町のことを知りたい、大学で学んだことを活かせるのではないか、と思ったとのこと。現在は令和4年度まで地域おこし協力隊に在籍していた岡野喜春さんと果物の木オーナー制度をはじめとした町内の農家や事業者と消費者をつなぐ事業を展開している。地域資源を活用し、国見町を選んでもらうきっかけを作ることで、より多くの人に国見町の魅力を感じてもらいたい、と話す渡辺さん。その姿は、地域の未来を切り開く力強さに満ちている。渡辺佳林さん、東京都葛飾区出身。大学で観光について学ぶ。大学卒業後、地域おこし協力隊に就任し、地域資源を活用した観光商品の開発に取り組む。移住して、人の温かさが印象的だったとのこと。岡野喜春さん、令和2年から令和5年まで、地域おこし協力隊として活動。任期終了後は、国見町の観光事業者として、観光ツアーやふるさと納税事業に取り組む。写真が3枚掲載されています。写真1、説明。それぞれのパソコンを前にして打ち合わせの様子の渡辺さんと岡野さん。写真2、2月22日から23日に開催した観光ツアー。説明。和室で子供の日本舞踊を鑑賞している様子の写真。写真3、リンゴの木オーナー制度。説明。収穫したリンゴを試食しながら説明を聞く参加者の皆さん。写真終わり。フューチャー。未来の話。私がこの町でやりたいこと。持続可能な観光商品を開発し、みんなが活躍する街に。今の課題は集客力と協力していただける農家さんや事業者が少ないことです。ご興味、ご協力していただける方は ぜひご連絡ください。渡辺かりんさんの上半身を捉えた写真と活動内容はこちら。インスタグラム、国見の窓の QR コードが掲載されています。ナンバー6、近い距離感で教育できる楽しさ。放課後塾春、浜村和樹さん。国見町は子どもたちの学力向上や探求力の習得を目指して、3年前に放課後塾春という公営塾をスタート。当初は中学生のみで、現在は小学生も通えるようになっている。全国的にも数少ない公営塾で、私塾と学校の間のような教育に携わりたいと思い、地域おこし協力隊として放課後塾春の講師となった浜村さん。講師の鈴木亮太さんと2人で運営している。今年度は、学びの苦手を楽しいに変換をテーマに、各教科をゲーム形式や対戦形式で出題するなどして、学習をサポート。最初は無理と言っていた生徒が、やってみようかなに変わり、最後はやってみたいに変わったんですよ。と、成長を身近で見られて嬉しそうに話す浜村さん。また探求コースでは、子どもたちが考案した町の新名物が、町内事業者の協力のもと完成することに。3月9日の国見の誉れというイベントで、初お披露目と販売会が予定されている。子どもたちの可能性を広げ、学ぶことへの自走を作り出すため、浜村さんはこれからも走り続ける。浜村和樹さん。山口県山口市出身。京都市役所に勤務する傍ら、まちづくりの NPO 法人を立ち上げ、シェアハウスを運営。令和6年4月より、地域おこし協力隊として放課後塾春に従事。鈴木亮太さん。令和6年4月より、放課後塾春の講師として国見町に移住。北海道で7年間、高校教諭として勤務。担任、進路指導、教務部長で培った経験を生かして活躍中。写真が3枚掲載されています。写真1、説明。放課後塾春の入り口付近に並んで立つ浜村さんと鈴木さん。写真2、小学部の授業の様子。写真3、中学部の授業の様子。写真終わり。フューチャー。未来の話。私がこの町でやりたいこと。小学生から高校生が探求できる町に。放課後塾春には小学部と中学部がありますが、高等部がありません。高校がないこの町だからこそ、高校生が探求できる機会を作っていければと思っています。浜村和樹さんの上半身を捉えた写真と、活動内容はこちら。インスタグラム、国見春の QR コードが掲載されています。ナンバー7、香りで表現、新たな魅力。地域ブランド開発部門、斉藤祐樹さん、大友瑞希さん。大学卒業後、旅行会社で営業やイベント企画、添乗員業務など、多岐にわたる経験を積んだ後、福島市でカフェ&シェアハウスを開業した斉藤さん。一方、アパレル店員として勤務していた大友さんは、接客業で培ったコミュニケーション能力を活かし、斉藤さんが経営するカフェの副店長として、メニュー開発から調理まで担当していた。カフェ経営を通じて、お店づくりは街づくりそのものという考えに至った2人は、藤田駅前の街づくりに興味を持ち、町が主催するエリアデザインラボに参加。このイベントをきっかけに、地域活性化への関心を深めていった。その後、カフェの経営から離れるタイミングで、地域ブランド開発部門の地域おこし協力隊の募集を知った2人は、これまでの経験や知識を活かせるのではないかと思い応募をした。国見町は 豊かな自然と食文化に恵まれ、生活の質が高く、丁寧な暮らしのイメージがあると話す二人。この丁寧な暮らしを五感で感じられるものと捉え、その中でも嗅覚、つまり香りに注目した。町内の植物を活用して、香りがテーマの商品開発を考えている。斉藤さんは、町内で採れる植物を蒸留し、香りを抽出して、オリジナルのアロマオイルを作り、それをもとにハンドソープなどのアメニティを開発中。日常生活の中で国見町の香りを楽しめる商品を提供したいと意気込んでいる。大友さんは、蒸留過程で得られる香り付きの蒸留水を活用した食品の開発を模索しており、国見町産の素材を使った新しい切り口での商品開発を進めている。二人の挑戦は始まったばかり。これまでの経験と情熱を武器に、国見町の新たな魅力を創出し、多くの人々に届く日が待ち遠しい。香りの特徴を嗅ぎ分けながら、理想の香りを試作中の二人の様子の写真が掲載されています。斉藤祐樹さん、福島県福島市出身。旅行会社勤務を経て、カフェ&シェアハウスを開業。令和6年4月より、地域おこし協力隊の地域ブランド開発部門で活動しながら、イベントプロデュースを手掛ける。大友瑞希さん、宮城県仙台市出身。アパレル店員、カフェの副店長の経験を経て、令和6年4月より地域おこし協力隊として活動。香り×食をテーマに新しい商品を開発中。斉藤さんと大友さん2人並んだ写真のほか、商品開発の様子の写真が3枚掲載されています。写真1、町で採れた植物を蒸留してアロマオイルを抽出中。写真2、蒸留水とリンゴシロップと炭酸水を使って香り高いドリンクを試作。写真3、アイスティという屋号で活動するお二人のロゴが入った試作品のアロマオイル。写真終わり。フューチャー、未来の話、私がこの町でやりたいこと。開発した商品の販売やワークショップを開催できる活動拠点を持ちたい。地域おこし協力隊の任期終了後も国見町で活動するために、小さくてもいいので拠点を作りたいと思っています。斉藤祐樹さんと大友瑞希さんの上半身を捉えた写真と活動内容はこちら。インスタグラム、アイスティプロイオンの QR コードが掲載されています。この地に芽吹く新たな可能性。地域課題に向き合いながら自分自身の可能性を広げる地域おこし協力隊。彼らの活動が一歩ずつ実を結び、地域と共に成長していく姿は多くの人々に希望を与えています。地域に新たな価値を生み出す活動がこれからどのような形で芽吹いていくのか。大いに期待されます。今後も地域おこし協力隊の挑戦は続きます。その姿勢と熱意が地域をより豊かにし、新たな可能性を切り開くことでしょう。芽吹いた双葉をアップで捉えた写真のほか、桃の手入れ、ワークショップやイベントなど、地域おこし協力隊の活動の様子の写真が7枚掲載されています。放課後塾春かける地域おこし協力隊イベント国見の誉れ。放課後塾春の塾生、中学生のアイデアを商品化した新名物の販売や地域おこし隊員の今年度の活動報告会を実施します。日時、3月9日日曜午前10時から午後3時。会場、道の駅国見厚かしの里。内容1、 放課後塾春の塾生が1年を通して国見町の新しい名物として考案した商品の販売会。2. 地域おこし協力隊がこの1年間の活動を発表。 3. 町自慢の飲食物の販売会。国見の誉れに関すること。国見町公営塾放課後塾春。電話 050-5482-3340。 メール kunimi-halu@funding-base.jp。 地域おこし協力隊の報告会に関すること。国見町企画調整課総合政策係。電話 585-2217。
福島県市町村広報コンクール一枚写真で入選。広報誌部門では佳作を受賞。親しみやすい広報へ。第70回県市町村広報コンクールの一枚写真部門において県内2位となる入選を受賞し、広報誌町村部部門では広報国見8月号が県内3位となる佳作を受賞しました。同コンクールは令和6年に発行された広報媒体、応募総数95.38市町村を対象に実施され、広報国見は4年連続の受賞となりました。この受賞は日頃から取材にご協力いただいている皆さんのおかげです。心より感謝申し上げます。広報に孫が乗ってたくさんの人に声をかけてもらったよ、今月号の表紙良かったよと広報誌の発行後に嬉しいお言葉をかけていただくこともありました。今後も街の皆さんの輝く姿や笑顔をお届けし、より多くの方に手に取っていただける広報国見を目指しますので、引き続きご協力をお願いします。一枚写真の部入選広報国見7月号表紙の写真と、広報誌町村の部佳作広報国見8月号特集ページの写真が掲載されています。設置しました。言いたいけど言えないをなくす町民意見箱。広く国見町政全般にわたるご意見を伺い、町政に反映させるために町民意見箱を設置しました。お寄せいただいた意見や要望について、氏名住所を記載いただいた方には郵送メール等で回答します。設置場所、国見町役場1階赤松広場、観月台文化センター1階ロビー。こんなことがあったら気軽に意見箱を利用してください。良いアイディアがあるから聞いてほしい。改善してほしいことがある。こんなことに困っている。こうしたら国見町がもっと良くなるのでは。こんなところを改善してほしい。など。以下の場合は返答いたしかねますのでご了承ください。誹謗・中傷に類するもの、住所・氏名のないもの、政治活動・宗教活動に類するもの、趣旨が不明確であるもの、同一または類似意見の繰り返しであるもの、その他意見や提案として取り扱うのが適当ではないもの、あなたの声をお聞かせください。メールでのご意見はこちらから、QR コードが掲載されています。
春は移動の季節です。大事な手続き忘れずに。就職や転勤、入学などで住所が変わる場合は届出が必要です。この時期は窓口が混み合いますので、時間に余裕を持ってお早めの手続きをお願いします。問い合わせ、住民防災課戸籍係、電話 585-2115。 届出内容、届出に必要なもの、届出期限の順に読みます。転入届、町内へ引っ越したとき、届出に必要なもの、転出証明書、全住所地で発行したもの、国民年金手帳、 介護保険受給資格証、資格者のみ。小中学生がいる場合は在学証明書、マイナンバーカード、届け出期限、引っ越した日から14日以内、転出届、町外へ引っ越すとき、届け出に必要なもの、国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証、加入者のみ、印鑑登録証、マイナンバーカード、子ども医療受給資格者証、届け出期限、転出する前まで、転居届、町内で住所を変更したとき、届け出に必要なもの、国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、介護保険証、加入者のみ、マイナンバーカード、子ども医療受給資格者証、届け出期限、転居した日から14日以内。届け出に必要なもの、本人確認のための書類、各届け出いずれも、1、一点で確認できるもの、写真付き、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、2、二点で確認できるもの、健康保険証、年金手帳、または年金証書など、外国の方は在留カードが必要です。転出届はマイナポータルを通じたオンラインでも可能です。オンラインでの転出手続きは役場への来庁が不要です。対象は電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方。国内の引っ越しに限ります。ご自身での引っ越しのほか、同一世帯の方の引っ越しでも利用可能です。オンライン提出をした後は、別途転入先、市区町村の窓口で転入届の提出が必要です。詳細はこちら、QR コードが掲載されています。届け出は本人か世帯主、または同じ世帯の方が行ってください。本人か世帯主、または同じ世帯の方が手続きできない場合は、代理人の印鑑が必要です。同一家族で世帯分離されている方は委任状が必要です。チェック。他の手続きも忘れずに。住所が変わると住所変更の届出以外にも、上下水道、医療保険、納税などの手続きも必要です。詳しくは以下の担当課へお問い合わせください。各種手続きの問い合わせ先。住民移動届、戸籍、住民票、印鑑登録、住民防災課戸籍係、電話 585-2115、個別受信機、住民防災課危機管理係、電話 585-2158、ゴミ収集、犬の登録、住民防災課生活交通係、電話 585-2116、子ども医療、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療、保険課国保係、電話 585-2785。障害者福祉、生活保護、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。高齢者福祉、介護保険、福祉課長寿介護係、電話585-2125。児童手当、母子手帳、福祉課子育て支援係、電話 585-2179。納税、税務課収納係、電話 585-2780。上下水道、上下水道課上下水道係、電話 585-2997。保育所、幼稚園、小中学校、教育総務課総務係、関越大文化センター内、電話 585-2892。
これから就活を迎えるあなたへ、ここ、地元、ここで見つけた私の仕事、ボリューム7。サービス業、建設業、製造業など、 町内には様々な企業があります。目標のために全力で取り組む、好きや得意で貢献するなど、働き方は人それぞれ。町内で生き生きと働く先輩たちのメッセージは、これからの道しるべになるかも。あなたもここで自分の仕事を見つけませんか？最高品質をお届ける。株式会社エアウィーヴ福島工場、熊谷瑞希さん、3年目。熊谷瑞希さんが作業をしている姿を捉えた写真が掲載されています。入社のきっかけは？きっかけは新聞広告を見たことです。それまでエアウィーヴを知らなかったのですが、調べていくうちに地元の国見町に工場があることを知りました。仕事をするなら人の生活に携わる仕事がいいかなと思っているときに、眠りの世界に品質をという理念を掲げるエアウィーヴと出会い、勝手に運命を感じ入社しました。アルバイトで接客業の経験はありましたが、違う業種を経験してみたいと思っていたことも大きかったです。仕事内容は、ベッドマットレスや枕の素材のエアファイバーをカバーにかぶせる組み付け工程を担当しています。1日200から300個ほど組み付けしています。お客様に不良品が届かないよう、集中を切らさないことを意識して取り組んでいます。大変なことは、製品の種類が多いため、作業手順を覚えることが大変です。そのような中でも、同世代の社員ばかりなので、気軽に話せて、わからないことは教え合いながら、日々業務に励んでいます。仕事へのやりがいは、東京オリンピックとパリオリンピックの選手村に寝具を提供して、様々な国の選手に使用してもらえたことです。オリンピックをきっかけに、品質の良いものを届けたいという思いが強くなりましたし、自分の仕事に誇りを持って取り組んでいます。また、会社独自の睡眠休暇や記念日休暇、モニタリングに伴う自社製品の支給など、福利厚生が充実していることも仕事へのモチベーションにつながっています。就活生へメッセージ。就活中は悩みや迷いが絶えないと思います。私もそうでした。何ができるのかではなく、何をやりたいか、何に興味があるのかを一番に考えて、失敗を恐れず、思い切ってその道に挑戦してほしいです。たとえうまくいかなくても、挑戦したこと自体がいい経験になると思います。後悔のない選択をしてほしいです。写真が4枚掲載されています。写真1、説明、メッセージを紹介する熊谷瑞希さん。写真2、完成した製品を包装する様子。写真3、作業のコツを教える熊谷さん。写真4、工場内にこだわりのマットレスを展示。写真終わり。株式会社エアウィーヴ福島工場。マットレスパッドから始まり、寝具全般に至る総合寝具メーカーです。福島工場では20代から30代の方が多く活躍しています。新卒入社の方には定期的に面談を行い、フォローアップ体制や教育体制が充実しています。設置2021年、従業員56名、住所、国見町大字山崎あざ小林西 11-4。事業内容、寝具等の製造。エアウィーヴ福島工場の社屋を捉えた写真が掲載されています。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム93。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史まちづくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、厚かし歴史館、電話 585-4520、岩手県平泉町、 南部神楽鑑賞会で代々神楽を披露。岩手県南部から宮城県北部にかけて、セリフのある芝居仕立ての神楽が数多く創作され、南部神楽と呼ばれています。国見町とつながりの深い平泉町では、毎年南部神楽を伝承する団体が神楽を披露する鑑賞会が開催されます。今年は元町の内屋春日神社の代々神楽が招待され、小弓、大和武、三人たちの三演目を公演しました。激しく曲芸的な所作のある代々神楽の特徴を若い楽人たちが披露しました。三人たちを披露する楽人の様子の写真が掲載されています。国見町の食文化、鳥取福源寺の南蛮味噌。鳥取集落では、福源寺地蔵庵観音堂、町指定有形文化財、建造物を地域の女性が中心の観音様を守る会、観音講が守り、巡礼者をもてなすお接待の文化が現在も残るなど、貴重な歴史文化遺産が多く継承されています。その福源寺で、五次会役員と六尺藩の男性による南蛮味噌作りが、毎年1月中旬に実施する念仏講の前日に行われています。翌日の念仏講には、町外も含めた多くの檀家が集まり、1年間の無病息災を願いながら、この味噌や地元の手料理を楽しみ、その様子が地域の風物詩となっています。地域の風習を守りながら、町内外の人々の結びつきも感じられる法会には、大切に受け継がれてきた国見町の食文化がありました。六尺藩。町内会の檀家を八藩に編成し、毎年輪番で南蛮味噌作りを担当する藩を言います。六尺とは、かつて土葬を行っていた時代に、棺を収める穴、深さ約 1.8 メートル、イコール六尺を掘る人足を言い、あらかじめその役割を割り振るために六尺藩は存在しました。そのため、血縁者が葬儀になっても機能するように、互いに親類関係のない男性で構成されていましたが、現在もその慣習のまま編成されています。当時から南蛮味噌作りは行われていたようですが、土葬が禁止されて以降も六尺藩の役割として残っているものです。作り方、概略。1、絞り豆腐36丁を加熱して水分を飛ばし、油を加えた後、すり鉢に移し、すりつぶします。2、約 8.5kg の味噌を焦げないよう鍋で加熱し、油、砂糖、三温糖 1kg、白砂糖 2kg、本だしを加え、よく混ぜ合わせます。3、豆腐が入ったすり鉢に2の味噌と唐辛子 900g を加え、滑らかになるまですり鉢で混ぜ合わせたら完成です。この作業を朝から半日かけて行い、辛味の強い南蛮味噌100軒分が出来上がります。写真が3枚掲載されています。写真1、男性陣だけで作る南蛮味噌。写真2、説明、唐辛子を加え、すり鉢で混ぜ合わせている様子の写真です。写真3、念仏講では数珠回しも行われました。写真終わり。
町の話題3月号、タウントピックス in 国見。県知事と地域おこし協力隊が交流。福島県知事と地域おこし協力隊が意見交換。内堀雅夫福島県知事が1月22日に複合施設あかりを訪れ、町地域おこし協力隊らと意見交換をしました。関係人口創出事業国見の窓の岡野喜春さん、公営塾春の鈴木亮太さん、町地域おこし協力隊の伊藤愛さんがこれまでの経緯や現在の活動内容を発表。内堀知事はそれぞれ発表に聞き入り、質問や提案のやり取りが何度も行われ、今後の活動にエールを送りました。 内堀知事に取り組みを発表する伊藤愛隊員の写真が掲載されています。災害時の支援拡大。国見町土木建設業協会と災害協定を締結。町と町土木建設業協会は1月23日、災害時における応急対策業務の支援に関する協定の支援範囲の拡大に伴う締結を行いました。この協定は災害時の資機材や動員を確保し、道路などの早期復旧を目的に平成28年11月に締結。今回の協定では支援範囲に避難施設が加わり、避難施設における非常用電源の確保などの取り決めを交わしました。協定を取り交わした町土木建設業協会の皆さんと村上町長の集合写真が掲載されています。町の宝物を火災から守る。文化財防火デーで消防団が放水訓練。1月26日の文化財防火デーに合わせ、国見町消防団佐藤博之団長は、文化財に指定された建物の火災を想定した放水訓練を町内5カ所で行いました。団員は日頃の訓練の成果を発揮し、正確で機敏な動きで放水作業を行っていました。団員たちは火災発生時の備えを再確認するとともに、文化財を未来へ伝えていくための誓いを新たにしました。旧佐藤家住宅、藤田で放水訓練を行う消防団員の皆さんの写真が掲載されています。震災復興や町商業の発展に貢献。叙勲伝達式。叙勲伝達式が2月4日に国見町役場で行われ、元国見町議会議員の東海林和樹さんが旭日総功章を受章されました。東海林さんは平成7年に町議会議員に初当選し、平成27年から令和5年まで議長の要職を担われました。また、平成10年から平成24年まで町商工会長を歴任し、町商業の発展を牽引されました。震災復興や町商業の発展に大きく貢献した功績が認められての受章となりました。伝達式で旭日総功章を受章する東海林和樹さんの写真が掲載されています。宝くじの助成で地域活性化。コミュニティ活動で使用する設備を導入。海田町内会では宝くじのコミュニティ助成事業を活用し、地区のイベントなどで使用する音響セットや照明器具、発電機などを整備しました。これらの備品は、海田地区の地域活性化、地域に誇りを持てる次世代の子どもたちの育成につなげることを目的とした事業に使用されます。宝くじの助成金は、住民が自主的に行うコミュニティ活動に活用できます。宝くじ助成金の活用をぜひご検討ください。お祭りなどの地域事業に活用されますのキャプションのもと、地区の皆さんと音響セットなどの備品を捉えた写真が掲載されています。次世代の農業リーダーに期待。阿部薫さんが県青年農業士に認定。福島県農業士に認定された阿部薫さん、大木戸が2月6日、国見町役場を訪れ、村上俊道町長に認定の報告をしました。青年農業士とは、40歳未満で次世代の農業者の育成や資質向上に貢献する青年農業者のことで、阿部さんは桃やあんぽ柿などの果樹を中心に家族で農業経営をしています。青年農業士となった阿部さんは、まだまだ未熟ですが、地域の農業に貢献していきたいと抱負を述べました。認定の報告で来庁した阿部薫さん、村上町長2人並んだ写真が掲載されています。元気に長生きしてください。後藤富貴さん100歳のお祝い。100歳を迎えた後藤富貴さんへの県知事賀寿と町敬老祝い金の贈呈式が2月10日、国見の里で行われました。 福島県健北保健福祉事務所小谷久勝所長から知事画樹と記念品、村上利道町長から敬老祝い金、町社会福祉協議会寺島武史会長と国見の里堀切真一理事長がそれぞれ花束を手渡し、後藤さんの100歳をご家族と一緒に祝いました。いつまでもお元気でお過ごしください。100歳を迎えた後藤富貴さんの写真が掲載されています。ふるさとづくり大賞受賞報告。株式会社ヤモリ社桃の根の上神田健太さんが来庁。ふるさとづくり大賞の総務大臣表彰を受賞された株式会社ヤモリ社桃の根の上神田健太代表取締役が2月13日、国見町役場を訪れ、受賞の報告をしました。株式会社ヤモリ社桃の根は、JR 藤田駅周辺で飲食店やシェアオフィスが入った複合施設や住宅地、宿泊施設などを整備し、事業者の誘致や移住者の増加に寄与した功績が評価され、今回の受賞となりました。受賞報告で来庁した上神田健太さん、村上町長、二人並んだ写真が掲載されています。